ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となった8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、55歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチコと阿部マッチコです。普段は女川町のお土産物屋さん、アガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。さて、最近テレビなどでよく平成最後のという言葉が使われていますよね。
はい。
ご承知のように来年春から新しい元号になることが決まっていることからですね、30年続いた平成の終わり、時代が変わるよという節目で使われているわけですね。もう今年あることは全部ね、平成最後の夏とか、
ね、そうね、
平成最後の甲子園とか ね、ありますよね。
うん、
大体は良い意味というよりもちょっと切ないね、もうできないなとか会えないなっていう意味で使われていますけれども、
そうですね。まあなんかこう、私なんかまさに今アムロス真っ只中ですよ。
アムロス、
はい、もうね、アムロちゃんがね、まあ、アムロナミエさん、
はい、アムロナミエさん、
まさにこう嵐のように去ってったなっていう感じで、引退を発表してから本当に1年があっという間に過ぎていったので、もうどうしたらいいかなと思って
るでしょうね。
そうですね。まあ、でもあのね、音楽は残っていますので、それを何回も聞いて馳せたいと思います。
それからやっぱり私なんかが最近ショックだったのは、女優のキキキリンさんが、お亡くなりになりましたけれども、
はい、
ほら7月に私たち東京でお会いしたじゃないですか。
そうなんですよ。お会いしたというか、まあ、正確には、まあ、こう間近で見たというのが正しいんですけどね。
見ましたね。
この番組で放送文化基金賞というものをいただいて、その授賞式に伺った時にキリンさんも別のラジオ番組で受賞されていて、同じ場所でスピーチなさってたんですよね。
そうですよね。私とは神々でしたけどね。さすが俳優さんはですね、立ち振る舞いとかね、もちろんこうコメントの仕方もそうですけど、
はい、
素敵だったなと思
って、私はもうこう近寄れなかったです。
オーラみたいありますね、
はい、もうなんかもう私みたいなのが近寄ってダメじゃないかっていう、
しかもホテル大倉のね、落ちそうに 目を奪われてそっちにも夢中になってしまいましたけども、ね、
まあ、そうですね。こう目がね、こう見えていらっしゃらないとか、なんかちょっと体の ね、調子が悪くなっているとはまあお聞きしてしてたんですけど、本当に残念ですね。はい、今後ちょっとね、見れないとなると残念ですけれども、
はい、
本当の平成の終わりまではまだ半年あります。
はい、
いろんな別れもまだまだありそうですが、別れもあればきっと出会いもあるわけで、
はい、
時代は変われども私たちは変わらずここ女川町で頑張っていきましょう。ここからは女川町に住んでいる人、働いている人など、町にゆかりのある人を招いて、震災当時のことから今の暮らしまでじっくりお話を聞く、この人さ
聞いてみっちゃ。今回は前回に引き続きまして、震災当時はまだ小学6年生、現在は仙台の大学で学んでいる若者、鈴木元也くんにお話を伺います。現在は再建されましたが、女川駅近くにあった旅館を営む一家の長男として生まれた元也さんは、小学6年生卒業式の準備をしていた時に学校にいて、あの津波に巻き込まれます。その後中学校に進み、授業をきっかけに自分が体験したあの津波、震災と向き合う中で、同級生とともに震災の教訓を未来へ伝えるプロジェクト、命の石碑に取り組むことになりました。前回は命の石碑プロジェクトがどのようにして生まれたのか、その歩みを振り返っていただきました。
今週は全部で21期という目標を達成しようとしている今、13歳から20歳まで取り組んできたこのプロジェクトの今後や、元也さん自身の未来についてお話しいただきます。
19歳の鈴木元也です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。命の石碑プロジェクトの成り立ちなどを、これまで聞いてきたわけなんですけども、もともとは中学生の時にみんなで話し合って、みんなで始めました。その後2014年の3月には中学校を卒業して、それぞれ高校に進学します。女川町の場合は、町内には高校がありませんから、隣町の石巻市へ通ったり、
はい、
私も自身もそうでしたが、このタイミングで仙台など、都会へ出ていく人も多いんですよね。
うん、
ましてや当時はまだ復 興もほとんど進んでいない状態でしたから、まあ、家族全員で町を出ていくという人もいたと思います。
そうですね、
うん、まあ、あの言い方は悪いんですけれども、うん、こうバラバラになってしまう15歳の春、はい、まあ、でも、まあ、命の石碑プロジェクトはその後も続けられました。そのそれぞれバラバラになっても時間を見つけて集まって話し合いとかしてきたんですか？
中学校ほど集まりはできなかったんですけど、うん、月に 1,2 回集まる機会を設けまして、その中で命の石碑プロジェクトだったりとか活動の内容について話し合いを設けてましたね、
うん、その中学卒業するときにさ、
はい、
まあ、高校とかでこうバラバラになっちゃうよね、
はい、
どうする、やめるかっていう話はなかったのか？
なかったですね。このまま本当にみんなそのままやっていくぞっていうのが言わないまでも伝わってたので、本当に全然話題が上がらなかったですね。
はい、今日1期経ちました、
うん、
1週間後に1期経ちますなんて、はい、そういうスパンじゃないじゃないですか、うん、結構こう、はい、長い時間をかけて経っていく、そして話し合いを進めていくとかで、こうちょっとこう嫌になるとかもなかったんですか？
あでもやっぱりその嫌になるではないですけれども、やっぱり活動に関しては動きが鈍くなったりだとか、
うん、
やってる人とやってない人の差があったりだとか、
うん、
そういったとこはあったりしましたけれども、居場所としてみんなが集まりたいと戻ってこれるような場所であったので、すごい長く今も続いてるのが現状ですかね、
うん、そうか、居場所でもあるわけだよねこのプロジェクトの、
はい、
うん、とはいえさ、こうなかなか集まりにくいとか連絡とか、でも今 LINE とかがあるからいいのかな。
あそうですね、うん、そのグループだったりとかを作って、うん、集まれる日を調整して会場を取って、
うん、
バラバラの高校部活もバラバラなんですけれども、
うん、
それでも一人でも来れたら活動は行おうという、
うん、
ことで、うん、そうですね、一応会は開いて、毎回何人かでもいいから来れる人は来ようっていうスタンスで、強制はしなかったので、
うんうん、
来れる人は来てっていうスタンスで続けていきましたね、
うん、じゃあこう喧嘩とかもなかったんだ？
あそうですね、大きい喧嘩とかはなかったですね。
いやほらね、部活で忙しいかって、うん、もちろんそれは仕方のないことなんですけど、
はい、
ほら毎回来る人とそのなかなか来れない人ってやっぱ差が出てきちゃうじゃないですか、
はい、
結構ね学生さんも忙しいですからね、
はい、
うん、でもまああまり喧嘩をしないっていうのは、まあ、仲良かったのかな。
そうですね、なんかいつも来てる人がなんか教えてたんで、誰でも来やすい空気感だったので、もともと同じ中学校だったので、
そうだよ、ね、
友達でしかないのでいつ来ても大丈夫だし、活動の内容が若干わからなくても中学校の話の内容から徐々に溶け込んでやってた、
うん、小学校中学校で一緒だった幼馴染の強みみたいな感じもあるな、
うんうん、そうですね、うん、それがやっぱりみんなでやってたでよかったのと、うん、やっぱり同じ中学校でよかったのがあるかもしれないですね、
うん、まあ、来れる人が来れる、できるやつがやるっていう、なんかこうそのゆるいっていうわけじゃないですけど、
はい、
その雰囲気がうまく機能した感じではありますね、
うん、はい、そうですね、うん、
それからやっぱりこうテレビ新聞に随分取り上げられたじゃないですか、
はい、
うん、AC ジャパンのコマーシャルに使われたりして、うん、いろんなところで、メディアに登場したんですけども、
はい、
その辺についてはどうですか？いいこともあったと思うし、そうじゃない時もあったかもしれないけど、
そうですね、
うん、
知名度だったりがすごい広がってって、うん、みんなに知れ渡って活動が伝わっていくことはいいことなんですけど、
うん、
やはり家族を亡くした方だったりとか、それは人が多い分、メンバーでやってる分多種多様なので、うん、それぞれ言えることと言えないことがあったので、そういうことは知名度が上がるにつれてプライベートだったりあまり話したくないことが逆に広まりすぎて辛いということはありましたね。
取材の中で、
はい、
例えば家族が亡くなったことを言わなくちゃならないところがあって、
うん、はいはい、
そうするとなんかそこクローズアップされてしまったりもするからね。
そうですね、楽しい思い出だったりとかよりも、
うん、
そういう悲しい思い出だったりとか辛かった時の方がフォーカスされやすい、
うん、
なんで
そのやっぱ辛い部分を乗り越えてこの活動に取り組んでみますみたいなところ、ちょっとクローズアップ切り取られてしまうところは確かにあるよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、横で見ていて、
はい、
結構取材抜きで来るメディアの人って この人たちの周りには多いなと思います。
そこに関してはすごい恵まれ、いい記者さんに恵まれたなってすごいあって、防災の活動をしてる人がたくさんいて、同学年にも若い年代で、いろんな取材の話とかも聞いたりはするんですけども、
他の地区のね、
はい、そうですね、そういう人の話を聞いてもやはり女川他のところの記者さんはやっぱり結構みたいなズケズケ聞いてくるみたいなエピソードを聞いてたので、それに比べたら女川に来てくれる記者さんは結構親身に話してくれたりだとか、プライベートだったり進路についても
そうだよね、
相談したりする記者さんもいたりしたので、本当に
この前ね、除幕式に、はい、私も行ってきたんですけど、
はい、
カメラも何も持ってこない某テレビ局の記者さんがいて今日はプライベートで来たんだっていう取材しないのがよって感じだったけど、そんな感じだよね。
そうですね、
そういう方々がいて、
はいはい、
なんかこう温かく見守ってくださってるんですよね。
そうですね、
ある意味そう温かく見守りたくなるような、活動をしてきたのかなとも思うし、それからやっぱ学年全体とかグループでやってるので、うまくこう登場人物が多いっていうのは、ね、例えば一人に集中しないのはあるかもしれない。
そうですね、本当に代わり番号で取材、してもらったりだとか、体調が悪かったりとかしたら本当に来なくてもいいスタンスなので来ないし取材も受けない、でその時には代わりの人がやるってことで、すごいいい感じにこの役割分担じゃないですけど平等に取材を受けたりとか話すことができたので、そこはすごい続けていく励みにもなりましたし、プレッシャーにならなかったですね。
まあ今ね、そんな女川の大人たちだけじゃなくて、なんかこう新聞のね記者さんたちもなんか見守ってくれるような感じがねありますけども、やっぱりそれはこうメンバーそれぞれがこう成長していってるっていうのもあると思うんですよ。でその中で何だろう、こう石碑を建てるっていう時は同じ気持ちでスタートして、でも今も大学生じゃないですか。その成長の過程でこう意見が対立したとかそういう時はなかったんですか？
多々あります。
お、例えば、
やはり石碑を建てる場所だったりとかしても、もうちょい待った方がいいんではないかだったりとか、もっと場所が別なとこがあった方がいいとか、仕事の割り振りでも、マップは誰が作った方がいいとか、そういうことに関してすごい意見の対立はあります。そこでやはり集まれてない部分もあるので、その意見の詰め寄りが寄せができないのが今の問題点なんですけども、
まあ、いろんな意見を出し合えるっていう感じにはなってると
、本当に視野が狭まらないので、例えば東京に行った大学生の意見と、
はいはいはい、
社会人になった元女川中の生徒と、また東北で自分みたいに活動してる大学生と色が出るので、すごいその選択肢の幅といった面ではすごいメリットじゃないですけど、いい点でもあって、
ま
あいいとこだし悪いとこでもありますね。
集まりにくいけれども、
そうですね、
それぞれのところに行って、
意見の対立的にはあってもいいけど、まあ、ないとまたそれダメであって、そこではすごい、
特に社会人になった、ね、仲間もいたりして、確かに視野というかこう考え方は広くなるでしょうね、世の中的にね、
はい、
それから、石碑のプロジェクトだけではなくて、
はい、
命の教科書作りというプロジェクトも今、取り組んでいるんですけれども、
はい、
これどういうふうな活動ですかね。
はい、先ほどは石碑を建てて1000年後の命を守ろう、というプロジェクトだったんですが、石だけじゃなくても伝えられるんではないかと自分らは考えて、クラスメートの、話なんですけども、小学校で足し算を覚えて、引き算を覚えて、掛け算を覚えて、割り算を覚えて、次にその勉強したことを踏まえて方程式を学ぶみたいなことで、段階的に防災を学ぶのが大事なんではないかって
防災もね、
話が上がってきて、その中で教科書みたいなものが防災にも必要なんではないかと考えて、その紙を使って命の教科書というものをメンバー内で作ろうという話になって、その石碑とは別に教科書として本として伝えようというので命の教科書のプロジェクトが始まりました。
例えばその教科書の中にはどんな項目というか目次があるのですか？
はい、命を守ることの大切さを基本的にこの教科書では伝えたくて、 その面に関して道徳、例えば
ほうほうほう、
あの体験談であったり、
うんうん、
そういったもので命の大切さを伝えたり、国語の部分では俳句を使ったりだとか、うん、そういうことで命の関わり方だったり向き合うことの大切さだったりを学び、歴史だったりとかで過去の津波だったりとかを考え、理科で仕組みだったりと
か
を考えて、数学では統計を見たりとかして、このことで分かったりすることはどんなことだろうっていうのをやって、その教科書チックに国語、うん、数学、うん、英語、理科、社会、
教科書チックにね、
本当にそういう観点で防災を学んでいこうというので、うん、今そうですね、その教科書を作るプロジェクトを今行ってますね、
うん、それはあの、まあ、子どもたちが読むような感じなんだろうか、
はいはい、小学生用と中学生用と、うん、あの今作ってて、そうですね、今改訂版を作っている途中です、
うん、まあ、見通しとしてはいつ頃っていうのは、
はい、今年の年末に集まり、あの案の、あのコンペティションじゃないですけど、その持ち合いをし、まとめて改訂案の原案を出し、年末にこの編集を進めるので、そこで作って多分早くて夏にできると思いますね、来年の、
うん、なんかね、若者がしかもこの被災地でいろんなこと体験を踏まえて作る、
はい、
命の教科書っていうのも、まあ、応援していきたいなと思います。楽しみです、
はい、ですね、さて中学校を卒業してからもみんなで協力しながら取り組んできた命の石碑プロジェクトも目標の21箇所まもなく到達というところまで来ました、
はい
はい、
達成まで到達じゃないですねもう一回言います、
はい
はい、
さて中学校を卒業してからもみんなで協力しながら取り組んできた命の石碑プロジェクトも目標の21箇所を間もなく達成というところまで来ました、
はい
はい、
小学校6年生から今大学1年生ですよね、
はい、
この7年、正直今どんな気持ちですか？続けてきてよかったですか？
続けてきて本当によかったと思ってます、
うん、
この活動がなかったら防災に関してもそれほど熱を持って目を向けることができなかったし、町についてもこんな深く知ることはなかったし、あの自分についてもこんな深く知れることはなかったので、本当に続けてきてよかったと思っています、
うん、自分についてっていうのはどういう、
あ、そうですね、あのこの防災をあのしていくにあたって、やはり震災と向き合う、
うんうん、
あの機会がすごく多くなるんですよ。それは自分だけじゃなくても友達と話してる時とかも、友達目線で友達は震災とどう向き合ってるのかっていうのをすごく考えなきゃいけない機会がたくさんあったりして、そういった時にあの震災に対しての関わり方だったり、自分はこう考えるだったりとか、そういった自分と向き合う機会だったりとか、自分はどう考える、自分はどう言葉にするっていう機会がすごいあったので、その向き合う、自分に対して考える、一歩前に進むっていう点ではすごいこの活動をしててよかったと思いますね。
うん、やっぱ向き合ったり言葉にするっていうこともあったしね、そういう機会を経て次に一歩ずつ踏み出してきた感じが、
はい、
うん、とてもしますよね。そうか、はい、自分のためにもね、よかったと、
はい、
あ、ごめん、そうか、自分を知る機会にもなったということですか、
うん、はい、
でこれまでですね、大人や募金をしてくれた人を含めてたくさんいると思います、
はい、
このプロジェクトは本当にたくさんの方の力があって、達成していると思うんですけども、
はい、
このラジオを通じて感謝を伝えたい人がいれば教えてください、
はい、自分たちあの直接来てくれる人だったり、記者さんの人だったり、そういった支援に来てくれる人だったりに対しては感謝を伝えることができるんですけども、やっぱりお金だけだったりとか、メッセージだけだったりとか、直接面識がない人に対しての感謝っていうのはなかなか伝えることができないので、うん、やはり石碑を作ったりだったりとか、教科書を作ったり、また1000年後の命を守る会の活動をしてきた中で知ってくれたりとか、気にしてくださったりとか、支援をしてくださった人にはこういうラジオでしか感謝の気持ちは伝えられないので、うん、その人に本当に見てくれてありがとうだったり、この応援してくれてありがとうっていう感謝の気持ちはすごい伝えたいですね。
ね、こうして皆さんの協力でできたこの命の石碑、今後どのように活用していってほしいですか、またそのために元谷さんは、そしてこのプロジェクトに携わったメンバーは何をしていきたいですか？
このせっかく作ったではないですけど、この石碑はぜひ1000年後の 命を守るために活用してもらいたいなと考えてます、うん、その中でプロジェクトに関わったメンバーだったり僕たちでできることは掃除だったり避難訓練だったり地域の中でこう防災として文化として根付くことだと思っているので、うん、そういった津波に対して地震に対して豪雨に対して防災に対しての意識を根付くように活用だったり、うん、地域の中で語り継いでほしいっていう気持ちはあります、う
ん、もしかしたら、うん、石碑のおかげで命が助かったっていう人が一人でも二人でも、うん、いたとすればそれは体験が無駄にならずに伝わるっていうことなのかなとも思いました、
はいはい、一緒にこのプロジェクトに取り組んできた同級生仲間たち、彼らは元谷さんにとってどんな存在ですか？
居場所ですね。同級生仲間たちいつも女川に帰ってくれば命を守る会のメンバーがいるしそこは社会人になっても東京に大学生として4年間いたとしても自分がこれからどう歩もうとしても女川に帰ってきた時に、うん、命を守る会のメンバーで話し合ってくだらない話をするのは変わらないので、うん、そういった居場所女川の自分にとっての一つの居場所であるっていうのはすごい大きい存在ですね、
うんうん、彼らがこういう雰囲気で活動していることその続くことがなんか震災伝承そのもののような気がしますよね。いつまでも続く感じがします、うんうん、さてですね、命の石碑プロジェクトを続けてきたこともあって、元谷くんは大学生になった今自分たちの取り組みや東日本大震災で自分が体験したことをお話ししたり最近では他の被災地に出向いてボランティアをしたりその土地の若者と交流するといった活動もしているそうですがいわゆる西日本豪雨の被災地にも行ってきたということなんですが
僕が行ってきたのは豪雨とその後に溜まったダムの水の放流で被害でニュースなどでも話題になっている、
はい、
愛媛県の西予市に行ってきました。
愛媛ね、
うん、はい。
それどういうきっかけで行くことになった
いろんな活動を自分もしているんですが、
はい、
3.11 メモリアルネットワークという防災の団体の人から、うん、紹介を受けて、うん、ぜひ行ってみないかというお話をいただき、うん、これはもう自分にとって経験だしチャンスだと思い西予市の豪雨災害のところのボランティアに行こうと決心しました、
うんうん、
今までは被災者としてしか防災で関わってこなかったんですけども
ははは
被災してない豪雨で被災してない身として、
うんうん、
関わった先にどんな気持ちだったり感情があったりとか気づきがあるのかなといったこともすごい自分的には気になったので、
うんうん、
それも含めて
何日ぐらいできて、はい、どんな活動をしてきたのか
全日程は4日なんですけど、
はい
移動で2日取られまして実際に動けたのは2日なんですけど、はいはい、1日目は漂流物の分別作業重機の手元の作業と、うんうんあと床下に溜まった泥の除去作業を床下に潜り実際にやりました。
現地の人の様子いかがでしたか？
はい2日目の最終日本当に最後の日に現地の人と話し合いの場を設けてもらって話す機会があったんですけど被災する状況だったりとか違うものがあったりするんですけど根本的に考えてることだったり感じてることは変わらないんだなっていうのが
そうか
すごい発見でしたね。例えば避難所での生活だったりとか家はどうするんだとか食料の心配だったりとか不安に思ってることボランティアがいなくなった先の町は衰退しちゃうんじゃないかとか、うん、メディアに取り上げられなくなったらこの町はどうなるんだろうとかっていう話を聞いてやっぱり感じてることだったり不安に思ってることは当時自分らが思ってたのと変わらないんだなと思って、うん、そこに関してはすごいやっぱ一緒なんだなと思いましたね、
うん、じゃあ向こうの人からすれば
はい
なんか同じ体験を、ね、6年前7年前にした人たちの話なんだそれはは
い、
うん、
そうですねなんで話も盛り上がったじゃないですけど、
うん、
結構共通する部分が多くて会話が弾んだりする部分はかなり多くありましたね、
うん、だって思えば7年前のその、ね、被災直後はやっぱ我々もこの先どうなるんだっていう見通しがなかった、
うんうんうん、
でもねなんかつまり未来から来た人たちみたいな感じだったんじゃないみんなね君たちは
そうです ね、 そうですね、
うん、なんか7年経ってねこんな元気にやってる人が、ねはい、いるんだっていうふうに思えたのかもしれないですよね西日本に、ボランティアで行ってみて、
はい、
実際現場で見聞きして体験して、交流してどんなことを今考えていますか？
単発で終わらせたくないなというのはすごい思いました、うん、自分は2日しかボランティアに行けなかったんですけども、うん
はい、
やはり中長期で 長い間ボランティアをしてる人にとってはやっぱり単発だと、いや教えるだけ教えてやっぱり知識だけ持って帰ってもう何も使えないみたいなのが多々あって、自分も能力のなさを痛感したので、それをやはり北海道だったり西予市の豪雨のとこだったり、あの熊本の益城のところだったり、東日本大震災のところだったり、ましては今度来るかもしれない南海トラフのところに活用できるように、一回だけじゃ終わらせなくて、単発だけじゃ終わらせなくて、次の活動につなげられたらなとすごい思いますね。
でまた機会があれば、
はい、
こう行ってみたいと。
そうですね、
実際計画はあるのかな。
ああはい、実際に第2回目を考えていて、まだ予定が合わなくて決まってはないんですけども、実際に考えてますね。
はい、自分の体験ね、愛媛などで見てきたことも含めて、これから何をしていきたいと思っていますか。
はい、何をしていきたい、何をしていきたいっていう明確なものはないんですけども、それでも伝承じゃないんですけど、この防災だったり災害のことについては後世までではないんですけど、喋っていきたいだったり語っていきたいなっていうのはすごい感じます。そういった何気ない防災についての言葉だったり語りだったり話がやはり後世の人に伝わっていくと思うので、そういった何気ない防災をしていきながら、自分の人生はまあ旅館を継ぐではないですけれどもそういった人生を歩みながら、そういったことを防災の活動もしっかりしていきたいなっていうのはすごい自分で考えてますね。やっぱりメンバー内で話したりする中でやっぱり話にも出るんですけど、やはりもっと防災が空気みたいになればいい、もっと文化だったり空気みたいなような存在になれば、みんなが意識しないまでも日常に溶け込んだ防災になって、もっとたくさんの人が助かるんじゃないかなと思って、そんな空気みたいな存在にしたいなみたいな話をしますね。
空気、文化、その通りだよね。習慣なんていうのはそうだと思いますよね。もう避難訓練とか、ね、3.11 っていうのを変に構えなくても、
そうですね、特別じゃなくてね、もう日常的にですよね。
今日はなんかすごく大切なね、その今の空気とかだけど、まあ、居場所っていう、ワードもあったので、なんかそうなっていけばいいのかなっていうふうに改めて、そういうことを気づかさせていただきました。
はい、最後にですね、このラジオは全国各地で流れています。命の石碑の取り組みはもちろん、元谷くんを応援したいと思ってくれている人もたくさん聞いていると思います。そうした人たちに何かメッセージがあればお願いします。
はい、ここまで防災について話させていただいたんですけども、やはり先ほども言ったように防災が空気みたいになればいい、文化みたいになればいい、やはりこれを作っていくのはやっぱりさりげない皆さんの話だったりだとか、こういった話を友達に聞いたよとか、こういう北海道に行ってこんな防災があったとか、そういう話を身近にしていくのが防災の第一歩だと思っているので、そういったことを本当に日常から心がけてちょっと話すようにしてもらえただけですごい自分は嬉しいので、そういったことが広がっていけばいいなと思って、皆さんにメッセージをぜひしてもらいたいなと思いますね。
以上、この人さ聞いてみっちゃ。今日は女川町で生まれ育ち、今は仙台の大学に通う若者、鈴木元也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
ここからはラジオをお聞きの皆さんからのお便りメールをご紹介いたします。
はい、
ラジオネーム Y 氏さんから、停電について。女川ナウの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
北海道からいつも聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、先日の地震で私の地元はほとんど被害はありませんでしたが、停電が続いたのには結構参りました。テレビは見られないし、スマホは充電できないし、幸い家の中では過ごせますし、ご飯は食べられましたが、電気がないと何にもできない社会なんだなとゾッとしました。それと、私の勤め先は食品工場なのですが、 出荷前の商品が冷蔵庫が止まってしまったのと交通が止まってしまったためどうすることもできず、停電が回復してから泣く泣く大量廃棄です。北海道は女川に負けない食の王国ですが、それだけに食べ物を粗末にするのは申し訳なかったです。仕方ないとは言いながらね、
そうですね、
女川にもあの震災の時同じような思いをされた方がいたのではないでしょうか。どうしていたのでしょうか、
うん、
まあ、あの時もね、女川はあの魚の町なので、
はい、
魚がねこの冷凍できない、冷蔵できないので、うん、腐ってしまうので、
そうですね、
大量廃棄というか、もうもちろん波に全部流されてしまったところがほとんどでしたもんね、うんうん、
はい、
かまぼこ屋さんとか食品ね、加工屋さんとかもほとんど流されたんですけども、
はい、
かろうじてこう残ったかまぼこ屋さんの商品があって、
うん、はい、
それをみんなで分けて食べたんですよね、うん、
はい、
次の日かな、次の日にそういう鍋にそれを煮込んでいろんなかまぼことか魚を入れたスープが回ってきてですね、うんうん、私たちは中学校の教員なんていうのが一番最後ですよね、次の日の夕方に食べましたし、
うんうん、
あとさつま揚げね、そのかまぼこ屋さんのさつま揚げが、
はい、
配られたりして、
うん、
ありがたかったなっていう思いがすっとありますよね、うん、あんな美味しいもの食べたことない、
はい、
とにかくもう届けられるね、食べさせられるものはもうみんな分け合って、くれましたよね、お互いにね、はい、あの時は
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
続いてです、兵庫県ラジオネーム海の星さんからいただきました。としちゃん、マッチさん、こんばんは。
こんばんは。
今月は私の住む関西へも強烈暴風雨な台風がやってきました。私はその時は大阪の実家にいました。
すごかったですよね。
長年生きていますが、雨、風、揺れが激しくて、そしてとても長い時間に感じられ、台風でこんなにも恐怖を感じたのは初めてでした。なんとかそれが過ぎ去った後、外に出てみると近所には大量の飛来物が地面に散らばっていてびっくり。しかしニュースを見ていたら関西一円それどころではない光景が広がっていて、またびっくりしました、うん、翌日は仕事だったので兵庫の自宅へ帰らなければなりませんでしたが、近畿圏内の高速道路は通行止めになり、未明に出発してなんとか仕事に支障なく帰り着くことができました、
うん、
本当に自然災害の恐ろしさを痛感する出来事でした。さらに深夜に北海道で強い地震が発生、多くの方が就寝中でいられる時間帯、本当に心が痛くなるばかりです、うん、またその前の豪雨被害にあった岡山、広島もまだ大変です。災害にて被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。リクエストは中村雅俊さんの初めての空をお願いします。
はい、ね、この8月9月は台風から地震から、
うんう
ん、でも考えてみれば、
はい、
それが続けてとか同時に来ないっていうことはね、決まってないですもんね。
そうですね、うん、あの地震の時にこれな、雨降ってたら大変だなとか、うん、よくその話には出るんですよね、
うん、
だけど本当にこれが起きてしまって、
そうですね、
うん、
忘れた頃じゃないですもんね、
はい、
今はね、まあ、その大阪の、この前は大阪の教育関係者とちょっとお話をしたんですけども、
はい、
とにかく大変だったみたいですよね、
うん、
こう屋根があんなにこう剥がれて、
もうなんかもう私はもうテレビでしか見てないんですけど、ね、もうおもちゃのようにもう
本当そうですね、
飛んでいきますからね、うん、本当にびっくりしました。
ね、車がもう倒れちゃったらどうしようもないですもんね、運転しててね、
はい、
はい、やっぱりね、このお便りで改めてね、確認するまでもなく、
うん、
次から次へと、ね、うん、災害が襲いましたね今年は。
そうですね、
うん、考えてみればそれが一緒に来ないという決まりはないですよね。
そうですね、たまたま今まで重なってなかっただけであって、うん、ね、今回その北海道もその台風とかで大雨が降った後に地震があって、うん、結構地盤も緩んでたと思うので、
うん、
崖崩れとかもかなり起きてますから ね、
うん、
ね、
うん、それからやっぱりこう災害が来ますよ、災害は大変ですよって言われても、やっぱ時間に体験するとなると、
うん、
やっぱり準備が不十分だったなっていうことと、
うん、
でもね、あの台風があんなにこう屋根が剥がれたりするっていうのは、
そうですね、
うん、今までの台風の概念をね超えちゃってますよね、
うん、
でこの前大阪の先生とちょっと話したんですけども、やっぱり台風で例えば学校行事を中止にするとかっていう決断は、うん、まあ、本当にきちっとしなきゃダメだっていうね、 台風ぐらい、ね、うん、少しぐらいっていうのはもう通用しないっていうことをおっしゃってましたよね。それでだって台風がたまたま大したことなければそれでいいじゃないですか。それからその、まあ、大人も子供もこの状態にどう向き合うかですよね。
うん、そうですね、あのその向き合い方も考えていかないといけないですよね。
あんまりこうね、あのフラッシュバックするような、うん、恐怖を煽るようなこともダメだけれども、
そうですね、
うん、でも目を背けてばかりもいられないっていうようなことを、うんうん、まあ、でも7年半経って私たちもそれは思いますよね。
そうですね、うん、なんだろう、こう感情的に来るからね来るからね来るからねって言うとちょっとこう、うん、ね、こう追い詰められる感じがするので、うん、きちんとこういう時はこうしましょう、うん、こうしましょうっていうこうね、う
ん、そう、うん、それとやっぱり怖いんだよ大変だよっていうのもきちっとね、うん、考えていくべきだなと思っていて、それは本当に被災地と、もしかしたらこれから被災地になるかもしれないところとの、はい、うん、本当にこういうラジオも含めてのコミュニケーションってすごく大事だなと思うんですよね。
そうですね、
お互い励まし合いながらですね、力を合わせて、進んでいきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。そしてですね、10月はこんなテーマでメッセージを募集します、
はい、
読書の秋です。忘れられないあの言葉、この番組を聞いているとですね、うっかり忘れられそうですが、としちゃんはもともと先生ですよね、
はい、
しかも国語の担当。
そうなんです、自分も忘れてしまいそうですけどね。
はい、思い出してくださいよ。ということはやっぱり読書の秋は大切な季節なのではないか、はい、ということで、今日はあなたがこれまで読んだ本や文章の中で忘れられない、うん、気に入ったよく使ってしまうあの言葉やこんな言葉、それにまつわるエピソードなどを募集したいと思います。日本はですね、四季折々があり、それを表現する豊かな言葉があります、
うん、はい、
来月はご一緒にことの葉を楽しんでみませんか。
忘れられない言葉ってのはありますね、やっぱりね。
なんかあります
よ、そうですね、私はいつも、ね、思うのはね、あの辻仁成さんっていう作家がいますよね、あの元エコーズっていうロックバンド、
はい、
ね、俺はもうエコーズが好きだったので、うん、辻さんの本も読むんですけど、ほとんど彼の本は読んでいてですね、
うん、
その中に登場人物がこんな言葉を言ってました。日々を抱きしめるように生きるっていう、ね、言葉があって、よくあの私も教員としても、よく言ってました。一日一日大切にしなさいとか、
うんうん、
ね、かけがえのない一日だよって言うけれども、うん、日々を抱きしめるように生きるっていう言い方ですよね、うんうん、まあ、一つ一つのことを心を込めてっていうふうに私は受け取ったんですけども、うん、でも心を込めて、いきましょうっていうよりもやっぱ抱きしめるように生きるんですよ、うん、
なるほどね、うん、なんかめでる感じもありますよね、うんうん、
だからそれはよくあのクラスなんかでも話してますよね、うん、卒業までのね、はい、毎日あと1ヶ月だけれども、うん、日々を抱きしめるように生きるとね、う
ん、なんか先生らしいな
、ね、辻仁成さんの言葉そのまま使ってました
なるほどね、
うん、例えばそんなね、自分のこう人生のターニングポイントだった言葉もあるし、うん、なんかで使っちゃったこう突っこけた言葉でもいいと思いますよね。
うんうんうん、
マッチさんなんかどうですか。
私はですね、アントニオ猪木さんの元気があれば何でもできる、
うん、
あのこれ私この言葉だけを最初覚えて、
うんうん、
実はこれ本なんですね、
うん、
ちょっとさっき調べたんですけど、
はい、
でまあ、本はちょっと読んでないんですけども、うん、その元気があれば何でもできるって私ちょっと大人になればなるほど本当に身に染みて、うん、なんだろう、こう自分で無理やりスイッチを入れる、
うん、
もうちょっとあやだなとかちょっと落ち込みがちとか体がだるいなと思っても、うん、自分でよしやるぞっていう風にスイッチを入れて元気に毎日を過ごしていると、やっぱりそのちょっと憂鬱な気持ちも徐々に徐々にこう上り加減になって、
うん、
やっぱりこうそれを乗り越えられるので、
うん、
こう元気があれば何でもできるって本当にそうだなって、う
ん、ね、シンプルだけれどもすごく、うん、深いというか、うん、ね、素晴らしい言葉ですね。しかもアントニオ猪木さんは字で言ってますよ、それをね。
そうですよね。だから私の元気はアントニオ猪木さんのおかげです、
はい、という感じでですね、ぜひ忘れられないあの言葉を、ね、紹介いただきたいと思います。
はい、宛先は後ほど紹介いたします。
女川なう佐藤敏郎の大人のたまりは今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、マチさんお知らせお願いします。
はい、東京の皆さんにお知らせです、
はい、
女川の美味しいサンマが東京でビールとともに味わえるイベントがあります、
うんうん、
場所は東京のど真ん中 JR 山手線恵比寿駅下車、 恵比寿4丁目にある通称ビール坂下商店街で行われます、
うん、
その名も恵比寿ビール坂祭り。
ほう、
ビールでも恵比寿というブランドがありますけれども、
はい、
その名の通りかつてこの地にビール工場があったことにちなんで今も毎年行われているお祭りなんですが、うんうん、ここに毎年女川町が出店していまして、美味しい焼きサンマなどを出張販売させていただいております。
恵比寿で恵比寿ビールと、そして女川の、食材サンマ、
もうね、う
ん、
最高の組み合わせですね、うんうん、さらになんと先着1500名様に通称女川汁と呼ばれているサンマのつみれ汁を無料でお振る舞いいたします。
これは行くしかないでしょう、東京の皆さん。
10月7日日曜日朝の10時半から夕方までになります、
はい、
つみれ汁はなくなり次第終了となりますので、お早めにお越しくださいね。
はい、よろしくお願いします。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は0227741474までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って
私の